共鳴ラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
ウママと
ホネストです。
はい、はい、第18回ですね。もう20回までちょっと近づいてきましたが、
はい、
まあ新年明けて2回目ですけど、
はい、
登録者数がですね、
はい、
50人を突破したと。
はい、
いやね、思ったより早かったっていう僕は印象なんですけど。
そうですね、50人達成するのはいつになるのかなーって、実は達成しないんじゃないかなーなんて思ってたりしたんですが、うん、結構、開始して半年ぐらいで、ね、達成したので、
そうですね、
なかなかいいペースかなーとか思ってますけども。
半年で50人ですから、まあ来年の、来年じゃねえや。
今年ですね。
いや、もう年明けてんのにね、来年とか言ってますけど。
来年。
1周年記念のことを言おうとしたんですけど、1周年、ね、はい、7月20日ぐらいにはもう100人突破してるのかな、なんてちょっと。
だといいですね。
はい。いますかね。はい。そのところでもう一つね、メッセージの方もいただいております。
はい。
ありがとうございます。
ね、ボックスにいっぱい来てるやつの中から、
ね。
1通だけね、今回は。
ああ、1通だけか。本当は10通くらいね。
そうなんです。
それもまあ 10% くらいなんですけど。
はい。
紹介してあげたいんですけど。
そうなんですけど。
そうですね。
ちょっと時間の関係上、1通。
そうですね。
ね。
僕突っ込んだ方がいいんですかね、
でもみんな、それで、ね、行きましょうよ。
この流れで。
そうですか。はい。
それではじゃあ、コヘイさんという方からメッセージ。ております、
はい、
タイトルは第8回放送分ということで、じゃあ読みますね、皆さんこんにちは。
こんにちは。
ハンドルネームコヘイです。
はい、
はい、僕の昔友達にコウヘイっていう人がいたんですけど、そうではないんですね、コヘイ。これは名字なのか名前なのかよくちょっと分かりにくいところあるんですけど、これはハンドルネーム
ですからね。
はい、はい、で夜寝る前に聞かせてもらっていますと。これね、僕も夜寝る前によく聞くんですよね。
あ、僕もたまにやるんです
よ。うん。この聞き方は結構、なんだろう、寝ついちゃうんですけどね、結局は。なんかリラックスできるっていうとこあるかもしれないですね、音楽より。なんかこう、ビート刻んだりするのがないんで。
そうですね。
はい。はい、で、たまに放送分が終わる前に寝ついてしまうので、最後の方を覚えていない時も多々ありますと。かっこ笑い。
はいはい。
なるほどね。私も経験ありますけれども。
よく。
30分くらいで寝つけるっていうの、いいっすね。
そうなるとあれですね、井戸端カオス入る前ぐらいにもうこう、深刻な話してるな、みたいなので終わって
しまう。そうですね。ニュースだけ聞きたい方にはぜひおすすめな聞き方かもしれないですけど。
はい。で、なかなか最終回まで追いつけませんと。まあ、なんだかんだ言って今回で18回目ですしね。
そうですね。
結構長いことやってるなと思いますが。うん、はい、今は第8回まで聞かせてもらいましたが、井戸端カオスでのドラえもんの秘密道具や昨今についての熱いトーク面白かったです、かなり共感しました、ぜひぜひ続きを聞かせてください。それではこれからも収録頑張ってくださいということでメッセージいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドラえもんの秘密道具って多分私がやった。
そうですね。
はい、ですかね。
あれですね、
熱いトークなんかやりましたっけ。
いや、まあ、昨今についての熱いトークなんで、やっぱり、ね、かけらじタイムズの中で、いろいろ、こう、話し合うじゃないですか。
ああ。
それを、やっぱり聞いてると、ああ、熱くこう語ってるなっていうのを感じられたんじゃないかなと思いますけどもね。
うん。
はい。
結構アニメの話に食いついてきてくれるっていう、メッセージ多いですね。
うん、
多いですね。
その前は、カービィ。
カービィでしたっけ、ね、はい。なかなか、やっぱりそういうところも、自分たちが今までやってきたゲームだとか、見てきたアニメっていうのは、やっぱり共感持ちやすいんじゃないですかね。は
い、ああ、うん。まあ、なんていうかな、世代ってのはあるかもしれないですね。
あ、
我々世代みたいな人だと、こう、我々の話とか、トーク、テーマに、こう、
はいはい。
グッと来るとかあるかもしれないですよね。
そうですね。うん、
なるほど。そんなところで、じゃあまたドラえもんの秘密道具に関しても続きがあるかもしれませんので、お楽しみにしてください。 はい、それではじゃあメッセージどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてください。はい、ということで、今日は1月、あ、今回は1月20日配信分ですね。はい、まあ、ちょっと時間もね、押しているかなと、押しているっていうか、皆さんお忙しいで、今日は結構ね、深夜に撮ってるんでね、早速コーナーに行ってみたいなと思いますけれども、はい、今回は、かけらじタイムズが、うまうまさんでございますね。
はい。
どんな内容で、こう、攻めていくつもりですか？
そうですね。なんかちょっと暗い話で攻めすぎたんで、去年は。
はい、そうですね。
ちょっと明るくいこうかなと。
うん。
まあ明るいというよりはね、ちょっとまあ笑う程度にね、
うん。
いいような話かなと思って。
あ、なるほど。
まあ、110番通報ってあるじゃないですか。
あ、はいはい、ありますね。
はい。まあ、凶悪な犯罪とかがある裏に、どうでもいい通報っていうのはね、こう、後を絶えないらしいと。
なるほど。
はい。で、まあそういったのを非有効件数っていうふうに、まあ言ってるんですけど、
はいはい。
まあ減ってるんじゃないかと言われてるたんですが、去年またちょっと増えたんじゃないかみたいなね、ニュースがありましたんで、まあそれについて話し合うとともに、まあ、どうやったらそういう迷惑な通報をなくして、ね、有効な通報だけにすることができるのかっていうのね、まあ我々がね、
考えてみたいと。
そう。そして呼びかけていくと。
なるほど。ここからね。
110番に、ね、
はい。
110番かけるだけでも結構神経使いそうですけどね。
そうですよね。緊張しそうですよね。うん、
ネタ的な感じでもあるのかもしれませんが。はい。というのが、ま、前半のかけらじタイムズですね。後半、はい、井戸端カオスは、なんか前回も井戸端カオス、ホネストさんやってた気しますけど。
ええ。
またですか？
はい。すいません。またです。前回は、年明けのスペシャルということで、井戸バスターカオスを、2連続でね、やりましたけれども。う
ん、すごい難しい話でした。
ああ。
物理のね、物理 1B の本用意したんですけれども。まあ、前回は、その井戸バターカオス2回だったので、今回の井戸バターカオスも、やると2連続という形になるんですけれども。
はい。
今回の井戸バターカオスはですね、まあ、これから1月にもなりますと、やはりね、3月、4月に向けて、新入社員というのが、出てくるんですね。
うん、
まあ、新入生もいるんですけれども、やはり新入生、新しく大学生になるとか高校生になるとかではなくて、新入社員、社会に出るといったところで、やっぱりちゃんと抑えておかなければならないものがあるのかなということで、ちょっとね、その新入社員になる方々のために、シリーズものとしてね、第一弾として、ちょっと、今日はやっていこうかな、というふうに思ってます。
これいいですね。結構普通に、うん、まあ、新入社員じゃなくても、バイトをね、始めようとしてる人も
そうですね。そういう人たちにも、ちょっと、使えるかな、という話になっております 、
ちょっとしたポイントみたいなね。
はい。
あれですか、ホネストさんは会社で、そういう研修のところに、こう、配属にしたいんですか、
はい、いや、そう言ったところは別にないんですけれども。
あ、そうです。
ちょっと喋り方。やめていただけないですかね。
あ、すいません、すいません。
なんか気分が平日みたいになっちゃうんで。
ああ、すいません。でも、今日の井戸端カオスは、気分を平日に戻してもらいますよ。
ああ、またやってくれますか。
まあ、でも、はい、ためになると思いますので。
はい。はい。じゃあ、早速、かけられタイムズから参りましょうか。
そうですね。はい、
かけらじタイムズ。
はい、今回はですね、110番に寄せられる呆れた通報というタイトルでですね、
はい、
まあ、皆さん突然なんですけど、
はいはい、
通報したことってありますか？
突然ですね、それは。
突然すぎるんですけど、それかあれでもいいですよ。まあ、例えば殺人事件などを、
はいはい、
解決に導いたりとか。
ああ、めったに殺人事件に出会わない上にですね、通報したことが、まずないですね。
ないですね。
そうですね。我々結構コナン世代じゃないですか。
通報か。あれだな。
ザブローでもいいんですけど。
あれだわ。
何ある？
私、通報、私本人じゃないですけど、
はい。
昔、私、目の前で自分の友達というか知り合いが、2回、車に跳ねられてるんですわ。
目の前で？
目の前で。
なんで？
こう、まず1回目は小学校だったんですけど、
はい、
小学校の帰りね、こう友達と一緒に走ってて、自分の家の近くですよ。
はい、
近くに、交差点、ちっちゃい交差点があって、うん、まあ信号も何もないね、普通の、住宅街の交差点に、こう、うん、わーって走って、待て待てって追いかけながら走ってて、うん、その前の二人が道路に出た瞬間に、車バーンって来たんですよ。
うわ。
まあ、それは大事に至らなかったんですけど。
バーン行ったのに？
バーンって行ったのに、まあ、あんまりね、そんな大ごとにはならなかったんですよ。で、まあまあまあまあと。で、二回目は、同じ交差点で、僕がちょっと習い事から帰り、自転車で帰ってたら、前に、うん、なんか知ってる人、あんまり喋らないけど知ってる、
うん、
年上のお姉さんが自転車に漕いでたんですね。
はい。
で、ブワーっと行って、ああ、あの人、まあ家近いから同じ道だよな、とか思いながらこう漕いでたら、また同じ交差点で、そのお姉さんがこう、何も見ずにこう、交差点にさって差し掛かった瞬間に、
うん、
横からまた車がバーンって来て、
あ、
まあ自転車ぐしゃぐしゃなって、
あ
らあら、みたいな。で、誰か通報しなきゃ、ってことで、うちの母親か、その、まあ、隣の家の人が通報してですね。まあ、警察が来たことはありましたね。
魔の交差点みたいな感じですね、それ。
そうですね。一回ね、バイクで誰か亡くな、事故で亡くなってる方がいらっしゃる。
それはじゃあ道路も道路だけど。は
い、そうですね、まあ。見通しが非常に悪かったっていうのもあるよね、う
ん。歩行者と自転車の人もね、ちゃんとそこは何も見ずに行くんじゃなくて、ね、一旦停止した方がいいよね。
そう
ですね。
そういう、そこはちゃんとね、見ておくべきだったのは、まあ、どちらにも過失はあるかなっていうところがあるんですけれども、うんうん、
はいはい、
まあ、そういったところで通報は、まあ、身近にあったかなっていうのがそこですね。
うん、はい、まあ、でもそれはもう通報しなきゃみたいな。
そうですね。
うん。
はい、
正しい通報だと思いますし、はい、早ければ早いほどね、いいと。
うん、
もう通報して大体最寄りの警察のね、出張所みたいなとこから数分で駆けつけるそうなんで、
うん、
本当の数分で来てくれるそうなんで、まあ本当にそういう有効な通報であれば、どんどん通報すべきだと。はい、ね、見て見ぬふりをせずに、みたいなね、うん、ところがあると思うんですけども、
うん、
今回の話はですね、まあそういった有効な通報の裏に、実はね、あまり関係ない通報も結構来てるというのがありまして、
うん、
でちょっと、これはちょっとどうかなと思うような通報の例をですね、
うん、
はい。
まあちょっと紹介できたらなと。そして、ね、まあじゃあどうしたら、まあこういう通報なくなるのかなっていうのも、まあちょっとみんなで話し合えたらいいかなというふうにね、
なるほど。
思います。
はい。はい、
まずデータの方からなんですけど、
はい、
警察庁によると、去年ですね、2009年。
はい。
1年間で全国の警察が受理した110番通報、900万件。
おぉ。
だいぶありますよね、900万。
900万。
多いですね、900。
毎秒電話鳴ってる状態じゃないですか、全国で。
まあそうですね。
で、これは5年ぶりに増加すると見られてると。
ああ。
で、まあ別に、それはそれでいいんですが、そんな中、緊急性がなく、本来は110番にかけるものではない苦情とか要望っていうものが、この900万件中 10% 以上。
10% 以上。
はい。97万件。
お
ー。で、これはですね、通報してる数自体は5年ぶりに増加ってことなんで、過去5年は減少傾向にあったという感じなんですが、
はい、はい。
関係ない通報に関しては、6年連続で増え続けていると。
おー。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
やっぱそういう関係ない電話が多ければ多いほどね、本当の事件に対する対応とか遅れたりっていうことはあるじゃないですか。はい、
そうですね。
そうですね。
ということで、まあ緊急性のない相談っていうものは、相談専用に、9110っていうダイヤル番号があるんですね。
ああ。
まあ、110番に9をつければいいんですけど。
はぁはぁは
ぁ。もうこっちをかけてくれと。
うん、
なるほど。
そしたらまあね、非番じゃないけれども、あんまりそのね、雑談みたいなのがしたければそっちにかけろと
。なるほど。
いうノリですね。
はい。
はい。で、ちょっと、まあ、皆さんには、シェアしてない情報なんですけど、
はい、
ちょっと適当に見てたらですね、はい、ちょっと地方の記事になっちゃうんですけど、うん、これは読売新聞の和歌山ですね、和歌山ですね。まあ、我々ちょっと出身地に、ちょっと、遠くはない。
近いですね。
うん。
場所ですけども。
うん。
こちらは、まあでも大体記事の内容は、その、今さっき言ったのは全国の話なんですけど、
はい。
まあそれがちょっとスケールが ダウンしただけで、件数とかは、まあ、その流れと同じようなことが書いてあるんですよ、やっぱり。
はい。
まあ、今年も多くなるんじゃないかみたいなね。
うん。
で、その中で、まあ、こういった早とちりや勘違いの例がありましたっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっと面白いので、ちょっとね、読んでみたいと思うんですけど、
はい。
はい。
まあ、なんか書かれてる内容の隣に、後日談というか、実際はこうでしたよっていうことが書いてあるんですね。うん、
はいはいはい。
そういう感じなんですけど、まあ、じゃあ、軽く読んでみますと、
うん、
こんな通報がありましたと、
うんうん。
路上に座り込んで包丁を研いでる男がいる。
うん。
お
う。
それがですね、包丁の行商人だったと。
あ、
まあ、こういう感じでまあ書かれてってるんですよ、たくさん。
はいはいはい。
で、夜中に目を覚ますと、隣で寝てるはずの夫がいないという通報。
あ、
これ、別室で寝ていたって書いてあるんですよ。え、ちょっとそれ確認しようぜみたいなね。
そうね。寝ぼけるにも程があるね、
そう、あると。寝ぼけるでね、まあ、ちょっといいところついたんですけど、体を粘着テープで縛られ真っ暗な部屋に監禁されていた、ってなるじゃないですか。これは通報だろう。で、右を見たらですね、夢だったって書いてあるんですよ。
ちょっと待ってっていう話ですね、それ。夢だったって起きてからしか電話できないですよね。
その段階でわかるじゃんと。
電話する時点で動いてますからね。
そうなんですよ。
何なんでしょうね、それって。よくわかんないですね。
で、まあ、こういうのって、あ、じゃあもう、そういうことだからガチャでいいじゃないですか。
はいはい、
はい、はいはい。
で、まあ、ちょっと、次は微妙になっちゃうんですけど、例えば電気コンロのスイッチが切れない。
うん、
こういうのは、無視、このままガチャンってすると、さすがに警察でも、ちょっとね、事件ではないにしても、ちょっと冷たい態度になっちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
ってことで、こういうふうに指導しましたってことがちょっと右に書かれてるんですね。まあ、例えばこの電気コンロのスイッチが切れないであれば、ブレーカーを落とすように指導って書いてあるんですね。
ああ。
うん。で、やっぱりこれもまたちょっとネタに走り出してしまってるようなんですよ、この新聞。訪れた店のトイレが汚いので、どうにかしてほしいっていう通報に対しては、お店に申し出るように指導。で、呆れたのがですね。
はい。
これちょっと、微妙なんですけど。
はい。
まあ、尿がなかなか出ないと
。
で、これに対して指導がですね、病院に相談するように指導と。
いや、大変だね、それ。指導する、なんかこう、なんていうかな、こういう場合はこう来るっていうね。
マニュアルも特にないだろうに、つまりこの電話取った警察の人のアドリブでなんとか切り抜けてきてるんですよ。指導
する。すごいですね。
で、まあ、指導っていうのを続けて最後にですね、後でお金を渡すから缶ビールを買ってきてほしいっていう通報に対して、どんな指導が来るのかと思ったら、
はい。
自分で買いに行くように説得って書いてある。最後説得して終わったよみたいな。
説得できたんですかね、それね。
うん、まあでも説得っていう過去形になってるんで、
ああ。
どうやら説得したらしいと。
なるほど。
でも、何なんですかね、その警察110番わざわざして、悪いんだけど、ビール買ってきてるのよな、後で金渡すからさ、頼むわ、マジで、みたいなことですよね。
うん、まあ、なんていうか、それ、別に110番じゃなくても、普通にね、友達からそんな内容かかってきて、ちょっと、イラッとしますよね。ね、入った店のトイレが汚ねえからとか、ね、言われても。
自分でどうにかしろよってなります
まずお店に言えよって話ですからね。
そうですよね。
で、まあ、その警察の指導課の担当者の人も、はい、そういうのは困るから、通報する前に一度常識に照らし合わせてほしいと話してると。うん、
あ、
切実ですね、本当に。
そうですね。
そうですよ。
まあ、なんでね、そういう通報のね、ダイヤルを、まあ、自分のね、身勝手なところに使わないでねっていう記事ですっていうことなんですけど。
はいはい。
なんていうかね、
はい。
あといいですよ。
あ、まあ、我々は、なんだろうな、そういうことはしてないですよね。してないっていうか。
まあ、ね、する気がないよね。
てか、して、自分の、まあ、得にならないしね。
そうです
ね。まあ、どういう発想で出てくるんですかね。そういうふうに110番するっていう。うん、
いや、おそらくね、まあ、警察は、こう、市民の味方だと。市民を守る義務があるんじゃねえかと。
うん。
いうような考えの人たち、あとは税金で食ってんだろう。まあ、税金で食ってるとは思わないんですけど、 なんか俺たちが払った金で食ってんだから、俺たちの言うことくらい聞けやみたいな考えの人たちは、もしかしたらするのかもしれないですけど。ねえ。だって言っても、なんか、パチンコが出ねえんだけどっていうのを110番したりとか、それはもう、その人の、なんか常識を疑いますよね。
そうなりますよね、うん。よく子供が、道が分からなくなって、そのね、おまわりさんに聞いてっていうようなね。
うん。
僕も結構一度や二度ありますね。駅の近くとかのところで、どうしても行きたい場所があって、はいはいはいはい、で、地図見てもよく分かんないと。
はい。
なんで、まあ、ちょっと警察の人に話聞いた方が早いなと思って。
ああ。
なんかやっぱり、別に地区に関係なく、結構気さくですよね、なんか、警察の方。
そうですね。
うん、
ね。
はい。
なので、すごく優しく対応してくれるっていうのもあるんですよ。
なるほど。
だからきっと電話かけても、
うん。
なんちゃーみたいにならずに、そうなんですかってなるんじゃないかと。
なんで今、なんちゃーって。
いや、なんか切れてる感じで出したくて。
なるほど。それでなんちゃーですね。
なんか、ふてくされた感じで電話取ればいいんじゃないかと思うんですけど。
いや、警察の方がですか？
うん、そうですね。
ふてくされながらは、これまた問題になるんじゃないの？
なるほど。
まあ、でも、97万、10% 以上もね、
うん、
こんなのが来てるっていうのは、やっぱり、なんていうか、昔に比べて増えてるわけだから、そういう非常識だ、うん、一般的に非常識ですよね。そういう人たちが増えているっていうのは確かですからね。何らかの対策は必要ですよね、これ。
うん。どういう対策がいいですかね。
そうですね。まあ、なんだろうね。
僕がちょっと浮かんだのはですね。
うん、
まあ、技術の進歩によって、
うん、
まあ、声で大体、まあ、嘘発見器もあるくらいですから。
はいはい。
緊迫度数みたいなね。緊迫度みたいなのを。
でもさ。
判別してくれると。はい。
声でね。緊迫度5だからこれはすぐ取んなきゃいけないっていうようなことでしょ？でも、もし仮にものすごい大事件だけど、ものすごい落ち着いてる人が電話かけてきたら、取ってもらえない、
まあね。そういう人もたまにいますよね。うん、非常に冷静だと。
あと逆に、こう、超どうでもいいんだけど、すいません、パチンコが出ないんですけど、
みたいな。誰だ、そいつは。
そういう人も、もしかしたら中にはいるかも。
まあねうん、まあ、そうなると、ブラックリスト方式みたいな。
あ、そう。そうね。
ね
え。いつどやの、携帯のあれじゃないですけど、ブラックリスト方式。でも、逆に言ったら、ゴキブリが出たのっていう人は、多分かなり緊迫して電話してくると思うんですけど。
ああ、パニクりますね、確かに。嫌いな人が見たら。
でも、この、もう一つのその相談専用ダイヤルっていう方は、うん、そういうゴキブリが出たのっていうレベルのものもいいんですかね。
これは相談専用ダイヤルというらしいんで、
はい、
緊急性がない場合の通報らしいんですよ。
あ
だから、かといって言う、そういうどうでもいい話をしたらいいのかっていうわけじゃないらしいんですけど、結局緊急であれば普通に110番。
うんうん、
緊急じゃないけど、まあ、例えば夫の DV とかね。
はいはい。
で、まあ緊急っちゃ緊急ですけど、まあ、別に落ち着いてる時間にかけてくる人もいるじゃないか、そういうのって。
はい、
習慣づいてきちゃってて、相談したいけどって、そういう通報の仕方だと思うんですよ、うん、これは。
なるほどね。
比較的ね、時間が別に関係ないっていうか。
うん。一言、電話出た途端に、緊急ですかって尋ねてみて、うっとなる人がいれば。
それでまあ、だいぶ抑えられる可能性はあるかもしれないけど、うん、でも、大体ね、いや、ごめんね、全部否定するわけじゃないんだけれども、はい、こういうことをさ、はい、言ってくる人たちっていうのは、だいたい緊急ですかって言うと、緊急だよ、バカ野郎みたいな感じ。すいませんね、今口が悪くなりましたけど。そういうことを言う人がもしかしたら多いのかなっていうふうに。
まあ、ね、イメージだけどね。
うん。なんか非常識じゃない、もともとが。
そうだね。
だから緊急ですかって聞いても、まあ、打ってなる人ももちろんいるよ。もう例えば中学生がいたずらで110番かけましたと。
うん、
で、それは多分、有効じゃない方の、まあ、ものになりますよね。受理になる。うん、で、まあ、そういう中学生たちに、緊急ですかって言われたら、ああ、 あ、ブー、ブーみたいな感じになる可能性は非常に高いので、ある程度抑えられるかもしれないですけど、こういうね、非常識な人たちの対策ってね、多分一番難しいと思うんですよね、やっぱり。なんか、だから答え、はい。
やっぱ警察のイメージも、結構その弱腰じゃなくて、まあ、日本って結構ね、正当防衛がなかなか認められないじゃないですか。
はい。
本当によっぽどやられない限りっていうね、のがあるじゃないですか。うん、でもやっぱりアメリカとかの警察ってすごい怖いですよね。まあ、映画で見たイメージしかないんですけど。ねえ。ポリースみたいな感じで。全然悪くないのに、ドア、バーンみたいになって。
なんかすごい言ってることがわかるから、
笑ってる。でしょ？
車を降りろみたいなこと。
めっちゃ怖いじゃないですか。
ちびりますよ。こんなことに泣き込んでしまって、本当にすまないと思う、みたいな。
あんなところにね、ゴキブリが出たのは大事してっていうにはもう本当にね、
ね、
恐れ多いっていうかね、絶対できないですよね。
銃持って入ってきても困るからね、そんな人。
だからもうちょっと警察のイメージをこう、ね。
怖いというよりは、強くて優しいみたいな、そういうなんかちょっと、
ね、守ってくれる人っていう感じ。でも、それも、
ね、チャンネルつけると、申し訳ございませんでしたみたいな感じになってるじゃないですか。警察の汚職。
警察の、まあ、いろいろ汚職事件とか、いろいろね、あるから、こう、警察のイメージもどんどん悪くなっちゃってるっていうのも、まあ、一つあるのかな。
うん、
なんてね。
確かに、ね、警察のイメージを良くするようなテレビなり、アニメなり、
ドラマなり、あればいいですね。
まあ、ね、そのあたりはなんだ優しいおまわりさんみたいなイメージはもうちょっと古いのかもしれないね。
そうですね。
もしかしたらね。
なんか怖いが怖いんだよっていう。イメージをつけた方が。
やっぱりポリスにしたらいいんじゃない？じゃあもう。ポリス。いや、英語に。
いや、あ、交番
で。英語で言ってくれてる、ね。
もう、そうそうそう。もう交番も全部ポリスと。
なんだろうね。日本の交番ってローマ字で交番だよね。
ポリスって書いてある。あれちょっと間抜けだよね。
交番。あ、交番なんだ、みたいな。まあまあまあまあ。そういうところも含めて。
うん。
お互いにね、歩み寄る必要が、もしかしたら、あるのか。
まあもう非常識な人は電話かけられない人はいいんですよ、もう。
無理だよ。
どういうふうにできるんですか、それ。
もう非常識度みたいなのね、こう。
そこまでわかっちゃ
う。非常識度が高いため、おかけになれません。
なんかこう簡単なアンケートみたいなの、国勢調査みたいな形で、こう、潜り込ませていて、ね。そんなんで大体わかるかな、みたいな。
はい。
まあ、
隠れ。クレーマーとかね。
うん。
なるほどね。
もうちょっと答え出ないですね、これね。
なかなか
ね。
これは難しい。
うん、もう我々が言ったところでってところもあるんですけど。
まあまあまあ、そうですね、うん。
まあ皆さんの中でね、もしその頻繁に警察の人に、ね、お世話になってるというような方がいらっしゃいましたらね。
ぜひ。
ぜひ、ぜひって。
ぜひ。
何をしていただくんですか
言っていただいて。
言っていただいて。
どういうことだ
むしろ言わない方がいい
改善を言っていただいて。
改善。
なるほどね。
こう今大変そうですけれども、こう、警察の方でも何か一つ案はないんですかっていうふうにね。うん、まあ、提案してみるのもいいかな。
うん。そうですね。
はい。
まあ、こんな何か考えてるかもしれませんけどね。
そうですね。
そんな、
まあ、考えてるでしょうね。警察って。大変ですから、これも。
はい。
なるほど。はい。
あとまだじゃあ、ありますか、なんか。
警察の方にも、これ今後もね、うん、頑張っていただいて。
もういいよ。
より日本を、こう、いい国にしていっていただければなと。
はい。ホネストさんのありがたいお言葉でございました。
じゃあ、そんなところで、かけらじタイムズね、今回こんなところで終わりたいと思います。
はい。
移動バッタータス。
新入社員のためのビジネスマナー講座。今回は第1回ということで、挨拶と言葉遣いについて学んでいきます。
はーい。
あれ
中断
された。そんなノリ？あれそんなノリかな？
そうなの、
ということですね。
すいません。
いい、しっとりとちょっと始めようかなと思ったんですけど。今回の井戸端カオスはですね、まあオープニングでも話しましたけれども、まあこれから4月に向けてですね、新しく社会に出られるという方々のために、うん、ちょっとビジネスマナー講座っていうのを、まあシリーズでお届けしていきたいかなと思います。まあこれをね、毎回毎回やるわけではなくて、まあ何回か、こういうことがありますよっていうことを、まあ4月にかけてね、何回かできればいいかなというふうに
思っております
。なるほどね。うん。よろしくお願いいたします。
小根先生は、結構な実績の方で。
いやいや、私もですね、まあ、社会に入ってあんまり、そんなに自慢できるほど長い間働いてないですけども。私が実際に、こう、いて感じたことも含めてね、基本的なビジネスマナーの基本プラス、まあ、実生活を交えた話をすることで、こう、新しい新入社員の方々に、あ、こういうのはこういうことなんだなっていうのが、お分かりいただければな、という、まあ、意図を込めているわけですね。
は
い
はい、じゃあ、お聞きの方は、ホネストさんの、著書であります、挨拶と言葉遣い、こちらの方のね、本をお買い求めいただいて、テキスト3ページぐらいからですね、開いていただける。
そうですね。Amazon の方で。
はい。
買えんのかな？そもそも、俺、いつ出したっけな。
ホネストで検索してみてください。
出ない。絶対出ない。さあ、ということで、まあ、今回はその挨拶と言葉遣いというところなんですけども、やはりこの挨拶と言葉遣いはですね、新入社員、まあ一番と言っていいのかもしれないですけど、
はい、
非常に大切なものかなというふうに私は感じております。
はい。
というのも、やはりまあビジネスマナーの以前にですね、その人間関係を円滑にするものの、やっぱり第一弾は挨拶だと思うんですよね。
そうですね。う
ん、あとは言葉遣い。はい、そういったところの、まあ、基本を、まあ、ビジネスマナーもありつつ、その人間の基本というのも、まあ、今回学んでいけたらな、というふうに思っております。
はい。
はい。ということで、まあ、ポイントはですね、まあ、大きく、まあ、7つぐらいあるんですけれども。
結構ありますね。
まあ、サクッといきます。そんな難しいものじゃないです。はい、基本的なことしか言わないですけれども、はい、まず一つ目、挨拶は、いつでも、誰にでも。これは当たり前ですよね。
うんうん、そうですね。
会社に入るとですね、いろんな上司の方だったり、先輩の方だったり、あとは同僚、うん、あとは、まあ、年次を重ねていくと後輩っていうのがいろいろできてくるわけですけれども、うん、そういった、挨拶というのは上司とか先輩とか、そういう方々だけではなくてですね、
はい、
もちろん同僚であるとか後輩に対しても挨拶をすることは絶対に必要だと、いうことを覚えておいてもらいたいと思います。だから新入社員の方々はやはり、まあ、一番最初はね、社長にお会いしたり、あとは先輩にお会いしたり、
うん、
まあ、上司、いずれ上司になる方にお会いすることがあると思うので、そういった方々にちゃんと挨拶をしていただいて、
はい、
まあ、今後のね、社会の中で生きていく上で、まあ、当たり障りのない、
うん、
まあ、方向で行っていただきたいんですけれども、
うん、
まあ、それプラス、やはり、この取引先、
はいはい。
いろいろこう、まあ、営業の方だったら取引先の方がいたり、あとは他の会社の方と、まあ、いろいろ名刺交換をする際に、挨拶をしないっていうのはもう絶対ダメですので、
うん、
もう、挨拶が自然で出るような形にしておくのが一番ベストかなというふうに考えております。
なるほど。考えております。
はい、考えております。はい、なそこは絶対ね、もう自然に挨拶が出るように。しておいていただければいいかなというふうに感じております。
ホネストさんはどういうふうに挨拶されてるんですか？
はい、私ですか？私も基本的ですよ。もう朝行ったら、もう本部長なり、ね、常務あたりに明るく大きな声で。
ありがとうございます。ああもう一度。
もう一度。おはようございますと。
あ、皆さん。
はい。ちょっとリピーター2つ。
練習用じゃないんだから。
Repeat after me. おはようございます。ね。まあ、こういう感じですね。大きな声で言っていただければ。あと、挨拶すると、やっぱり、目上の人はちゃんと見てますから、うん、挨拶するやつしないやつってね、印象が全然違うらしいです。
全然違いますよね。うん。
そういったところもあるので、やっぱりされると気持ちいいものですから、ちゃんとね、挨拶はしましょうというところが、まず1点目です。
はい。
そして、はい。そして2点目なんですけれども、2点目は、私さっき言いましたけども、挨拶を明るく大きな声でというのが2点目です。で、暗くね、挨拶されても嫌ですよね、皆さんね。
そうですね。う
ん、こうなんか、あ、ザースみたいな。なんだよ、そのザースってなんだよ、みたいな。で、ね、それを自分がしてしまった後に、もし後輩にその挨拶をされたら自分がどう思うか。
うん、
そういうことを考えて、人にされて嫌な挨拶は自分でしない。
はい。
それが絶対ですね。なので、もう本当に気持ちいい笑顔で、大きな声で、おはようございますと、
うん、
言っていただければなと。あと、省略する方が非常にいらっしゃいます。
省略。はい。
はい。例えば、どうもありがとうございますっていうのを、あ、どうも、みたいな。
ああ、どうもで止めると。
そうそうそう。
お先に失礼します。お偉いさんみたいなね。
とかだったら、あ、お先にとか、
あ、
そういう途中で止めるのはダメです。やっぱり。
なるほどね。
うん、新入社員として入って、まあ、ね、入って2、3年目っていうのは、全然、何もできないじゃないですか。はい、仕事を覚えて、ようやっと先輩についてやっていくところなので、はい、そういったところの挨拶は、ちゃんとね、どうもありがとうございますとか、お先に失礼しますっていうのを、しっかり、はっきりと言っていただくことが大切だと。いうふうに。はい。
私立ぼみになる人もいますよね。
あ、どうも。
お先に失礼しますみたいな。そうそう。
います、います。
だんだんこう縮まっていく。それもなんか印象悪いですよね。
悪いですね。自信がない風に見えますからね。
うん。
そういうのはやめた方がいい。
うん。
ちゃんとはっきりと、お先に失礼しますと。
はい。
で、お先に失礼しますっていう言葉を、大学生上がりで知らない方が非常に多いです。やっぱり。
そうなんですか？
新入のね、社員の研修とかでもすごい言われますけれども、はい、最後、帰るとき、皆さん何て言いますかって言ったときに、はい、大半の人が答えられないんですよ。え？待って、お疲れ様です。お疲れ様ですかな、みたいな。あ、お疲れ様です。まあ、お疲れ様ですから、そのバイト、まあ、うん、さっきとかだったらね、
そうね、
いいかと思いますけれども、うん、会社に入って、その目上の先輩方がまだ仕事をして残ってらっしゃって、で自分が先に帰る。帰るときには、やっぱりお先に失礼しますと。
うん、
ちゃんと言うっていうことが大切かなというふうに思いますね。
はい。
はい。ここまではいいですか？
大丈夫ですよ。
はい。
余裕ですね。
うん。
まあ我々結構完璧じゃないですか。言ったらなんですけど。
あ、完璧ですかね。
もう余裕ですよ。
もう大丈夫。
はい。
え、小力ですか？
ちょっと待って、ちょっと待って。
あ、
はい、いいですよ。はい。
あで、三つ目は、まあ、簡単ですけれども、挨拶は相手の目を見て言いましょうと。うん、まあ、目を見て言わない人って言いますよね。
あ、
まあ、声だけ届いてればいいかなとか。
うん、私なんか骨を見てよく言いますけどね。
俺？
ホネストさん専門ですけど。
私の場合は骨を見て言っていただければいいんですけど。
あ、OK ですか、それは。例外はあります。
人間の場合は。
はい、わかりました。
人間の場合はちゃんと目を見ましょうと。
はい。
で、やっぱり一番下、ね、新入社員の場合は一番下ですから、挨拶は自分から進んで行うと。うん、だから上の人から言われて初めてやるのではなくて、
うん、
必ず自分から進んで行う。で、相手に先に言われてしまったら、もうそれはしょうがないことなので、ちゃんとね、あ、おはようございますと。
ああ。
そういうふうに。
結構難しいんですよね。先に言いたいじゃないですか。
うん。
でも結構な距離から、おはようございますって言ってくる人いるんですよ。
いやー、
聞
く
ね。でも聞こえねえだろくらいの遠くで、顔もちょっとよく認識できないくらいの、数十メートル先からおはようございますって言われたりすることもあるんで、その際を、自分じゃない可能性も出てくるんで。
ああ、そうだね。うん。ちょっと難しいところはあるね、それは。
うん。
まあ、そういう人にはしょうがないですけど、まあ、普通の人だったら、ちゃんとね、近づいて挨拶する人が大半だと思うので、
うん、
そういったところを気をつけていただければな、というふうに。
あと、まあ、ちょっと細かい補足なんですけど、
はいはい。
結構微妙に声が届かないとか、あとしなくてもいいような挨拶っていうのもまたちょっと出てくるじゃないですか。
うん。ありますね。
例えばね、階段上がってて、向こうの方がはるかに前を歩いてるけど、おはようございますって言うのかどうかとか、
あ
とは、はい、エレベーターが閉まるのに、 閉まった後くらいにおはようございますとか言
って扉に挨拶してるパターンですね。
そうそうそう。うん、で、その辺って、まあ、じゃあ言わなかった方がいいじゃんみたいな風にもなるんで、ギリギリ微妙なところあるんですけど、でも僕は、はい、あの、まあ、先輩の人がね、あの僕が前エレベーターで閉まる時に、閉まるほんと1センチくらいのところに目だけパーって出てきて、お疲れ様ですとか言ってきたっていうくらいのね、しつこさ。
はいはい、
じゃあこいつと、じゃあこいつと思いつつ、でもなんかちょっと気分はなんかこう、あ、なんか疲れが取れたような、
うん、
なるほど、
よくやったなって思うようなね、締めくくりができるんで、やっぱり挨拶っていいですよね。
うん、
そうですね、挨拶はちゃんとやった方がいいですね。はい。そして、続いてはですね、これは4つ目ですね、目上の人への挨拶、これも非常に大切ですが、
うん、
目上の人へ間違った挨拶をすると、まあ、大変失礼なことに当たりますね。
うん、
で、比較的間違って使用してしまう例っていうのがありまして、まあ、最近ではあんまりないのかもしれないんですけども、うん、目上の人に対して、ご苦労様でしたと。
ああ、はい、はい。
いうパターン、
はい。
ご苦労様でしたっていうのは、上の人には絶対に使ってはいけない。
そう
ですね。ご苦労様でしたっていうのは、目上の人から、下の人に対して言うのが、ご苦労様でしたです。で、こういうことを言いたい場合は、先ほど私言いましたけども、お疲れ様でした。まあ、はいはい、お疲れ様でしたがダメなわけじゃないので、お疲れ様でしたと言うと。うん、で、もちろん上司の方が先に帰られる場合があります。うん、で、帰られる場合に、ね、まだ自分帰らないのにお先に失礼しますっていうのは、まあ、バカバカしい話なので、上司の方が先に帰られる場合は、お疲れ様でしたと。
うん、
というふうにしていただきたいですね。また、うん、あと、目上の人に対してごめんなさいっていう人が、うん、まあ、いらっしゃるかと思うんですけども、うん、ごめんなさいっていうのは、あんまり、こう、ビジネスマナー上ではよろしくない。
あんまり聞いたことないね。
あ、ごめんなさい
って。普通に謝っちゃう。
そうだね、確かに。普通に。普通ですね、それはね。
だから、ごめんなさいだと、非常に印象が悪くなってしまうので、もちろんね、失礼しましたと。申し訳ございませんでしたと。うん、そういうふうな。あとすみませんでしたとかね、うん、
ああ
そういった謝り方をしていただければ、
響きのね、謝り方みたいな感じで、
うん、どうすみませんでした
謝る気ねえだろう、
謝ってます先輩、どうもすいませんでした、ね、まあ、そういうの上司にやられると自分の査定がどんどん下がってきますから、
うん、
上司には多分響きのネタ通じないからね、
あ、そう、
同僚くらいだったらね、
同僚くらいみたいな、ここに行こう上先輩ぐらいだったら通じるかもしれないですけど。う
ん、まあネタだと分かってもらえるのまだいい
よ。通じなかったら思いっきり切れられんっ
つお前謝る気ねえだろって本当に言われますからね。
うん。
それはちょっと気をつけていただきたいかなと。そして、続いて。続いては言葉遣いのお話になってくるんですけれども、まあ挨拶は先ほどのところまでですね。で、言葉遣いに対しては、これ非常に、やはり私もちょっと気になる部分ではあるんですけれども、上司を、例えば課長をね、
うん、
〇〇課長って呼ぶのは、これ呼び捨てになるんじゃないかなとか、
うん、
あとは、取引先に行った時に、うん、こう、一緒に同席してる上司の名前は、何々課長って呼んでいいのか、それとも、何々はって呼び捨てにしていいのか、
うん、
どっちなんだろうって、多分、思うと思うんですよ。
うんうん、
新入社員の方は、まさしく、
うん。そうですね。
思いません？
それ思いましたよ。
どうですか、グリーンティーさん。どうですか？
私はでも、なんていうかな。思った、最初思いましたね。
ああ。
うん、だから、
でも、
慣れれば、
うん。うん。そうですよね。でも、まあ、そういったところにも、やはりわからない。これどうやって呼べばいいのかな、っていう方が、もう私の周りにも、やっぱり、いっぱいいたって、うん、そういうところをちょっと言っていきたいんですけども、やはり状況に応じて上司の名前の呼び方っていうのは変化していきます。で、うん、1対1の場合、例えば自分と部長、自分と課長とかの場合は、普通に課長とか部長とか、うん、そういうふうに、まあその役職で言っていただければいいと。
はいはいはい。
で、他の部署の上司が同席している場合、例えば、まあなんだろうな、1本部の部長さん。
うんう
ん、
うん、直属じゃない
部長さんとかね、うん、2部の部長さん、3部の部長さんっていうのがいっぱいいたときに、
うん、
部長って呼んだら全員振り向いちゃいますよね。
なるほどね。
全部長だけども
引っかかるわけですね。うん、
もう何部長だけどみたいなことになりますので、はい、そういった場合はちゃんと名字をつけて、うん、例えば、何でしょうね、田中部長とか、うん、
はい、
加藤部長とか、ね、うん、そういった、まあ、鈴木部長とか、そういうふうに言っていただければ、はい、その部長さんも、俺かみたいなことになりますので。
うん、鈴木部長が二人いた場合はどうするんですか、
鈴木何々部長と言いましょうか。
フルネームで。
言っていただければ。
なるほど。
いいかなというふうに思いますね。うん、で、上司を、例えば知っている得意先に対して呼ぶ場合。
うん。
例えば、こう電話がかかってきた場合。
はい。
ぐるぐるぐると。あ、もしもし、まあ、駆け上がり株式会社の何々ですけれども。
はい。
お宅の部長さんの田中さんいらっしゃいますかって言われたときに、うん、もし仮に、その部長さんが席を外している場合とかは、はい、あ、何々はって言わなきゃいけないですよね。例えば田中部長であれば、うんうんうん、あ、田中は現在席を外しておりますだとか。
はい。
まあ、だから得意先に対して呼ぶ場合は、部長であっても課長であっても呼び捨て。名字を呼び捨てにするというのが普通です。う
ん、はい、
うん。で、上司の肩書きを取引先に示したい場合。
うん。
例えば自分が担当の、営業担当で、得意先に自分の部長を連れていくと。
うん。
そういった時に、得意先に対して紹介をしなければなるんですね。
うん、うん。
そうですね。
で、あ、こちら、私の、部長の田中ですと。
うん。
ね、私どもの部長の田中です。というふうにして、名刺交換をしていただくと。
うん、うん。
なので、まあ、取引先にその役職、肩書きっていうのを示したい場合は、頭につける。なので、うん、あ、こちらは、私の田中部長です、というふうに言ってはダメってことですね。
うん。
うん、あと最後、上司の身内に対して呼ぶ場合。
うん。
上司の身内に対して呼ぶ場合はね、もう分かりきてることですけれども、田中部長とか、
うん、
鈴木部長とか。
うん。
田中部長が、今回何されたことで、あ、どうもおめでとうございます、みたいな。いうふうに、
ね、
役職、まあ、肩書きをつけて読んでいただければ、おそらくは、この 5パターンで全て大丈夫だと思いますので。
なるほど。
しっかり覚えていただいてですね。
うん。
会社に入っても、恥じないようにしていただければと思いますが、何か質問ありますか？
なんでしょう、井戸端カオスですからね。
はいはい。
何かこう、カオスな間違い方とかないんですか？
カオスな間違い方カオスな間違い方、
うん、今は結構役に立つわけなんですけど。井戸端カオスっぽさが欲しいか
と。あ、今何ですか？大丈夫です。あとの2つで出てくるはずです。
あ、出てくるんですか？なるほど。
はい。
なるほどね。じゃあ、スーッといっちゃいますか。
はいはい。
はい。あとの2つはですね、敬語とは何か。
うん。
なんですけれども、敬語、やっぱり間違える方非常に多いです。一度、この、井戸端カオスの中でも、日本語の乱れだとか、進歩だとかっていう話をしたと思うんですけれども、そういったところでね、尊敬語がちゃんと言えないとか、あと、謙譲語、自分がへりくだる言葉を言えないとか、あと、丁寧語って、全部語とか、おっぱつければいいだけなんじゃねえのとか、思ってる人いると思いますが、それは全くの間違いです。で、それに関しては、今回特に、まあ、ね、詳しくは言いませんけれども、尊敬語、相手をこう、上げる言葉、
うん、
で、謙譲語、自分を低める言葉っていうのは、しっかりね、使い分けをする、
うん。
そこが非常に大切かなというふうに感じておりますね。で、一番、こう、まあ、注意が必要なのが最後のポイントなんですけども、先ほど言った丁寧語、はい、
うん、
おとかごとかの注意点。
うん、
これで非常にカオスなことをやる人がたまにいらっしゃる。
なるほど。
で、敬語を使うときにそのむやみにおとかごをつけすぎると逆に失礼になることがあるわけですよ。
あ、はいはいはい。
お前それ、おもごもつけてんじゃねえかよ、みたいなことになる。うん、まあ、例えば一つの例として、
はい。
おご飯とかね。
そんなこと言う人いるの？おご飯って言うの？
まあ、緊張しまくると。
そうそう、テンパっちゃって、ご飯の手ぬ、ご飯の手ぬ、おご飯みたいな。
あ
ご飯をお食べになれますか、ね、みたいな。おご飯をお食べになられますかって、お前どういう言葉だよみたいな。
おご飯、
うん。おごらんになる。
ああ。
おごらんになられますか なんか変。
何言ってるか分かんないよね。
自民大西みたいな感じ。
おご覧にはならねえだろ、みたいな。ご覧になるだろ、みたいな。ね？
はいはい。
あと、最近言われてんの、その、なんかファミリーレストランとかで、こう、注文を取るときに、
はい。
あるでしょ？なんか気持ち悪い日本語とかよく言われるのが、注文の方繰り返させていただきます。注文の方って何ですかみたいな。
ファミレス言葉みたいなのあるよね。
まあまあね。コンビニとかで、1万円からお預かりします。1万円からってお前、からって何みたいな。
あとなんだっけ、うん、こちら何々になりますっていう。
え、変化するのっていう。こちら、ハンバーグになります。いや、ハンバーグだけど、ハンバーグなのこいつ、みたいな。そういった ね、なんか、やたらとこう、物に対しても尊敬語を使う人がいますから、うん、そういうのね、は、本当に気をつけて、メールの文章だとか、あと言葉、話す言葉、電話で取る言葉、そういった言葉っていうのは一番基本になりますから、
ね、
そういった尊敬語、謙譲語、丁寧語っていうのをしっかり覚えて、まあ、新入社員に、4月からね、なっていただければ、何ら問題なく、通常の業務は、バシッと。むしろ、こいつ、できるなって思われることもありますからね。挨拶一つで。あと、言葉遣い一つでね、うん。そういったところを、しっかり勉強して、新入社員にね、4月から、頑張っていただきたいと思いますけれども。
うん、なるほどね。
ただでも、これは、人によって、はい、おそらく大学とか、で、まあ、大体気づく人も多いかもしれないんですけど、
う
ん、結構自分って何キャラだなみたいな出てくると思うんですよ、
はいはいはい、
なのでそのキャラを無理にこう変える必要ないよっていうのはあるんですよね、
うん、そうですね、それは
自分の持ち味を生かしていかないと結構無理が来ちゃうこともあるんで、うんうん、そのビジネスシーンでも結構自分の素が出てそれが逆に成功につながる可能性もあるんで、
うん、もちろんもちろん、
はい、なんでまあ多少ミスっても大丈夫だと思いますよ、うん、
最初はね、まあ、新入社員のミスは、みんな上司の方は非常に寛容ですから、うん、ちょっと新入社員がミスしたぐらいで怒るような人はほとんどいません。
うん、
まあ、新入社員だからしょうがない。
過去の、ね、人にきっとものすごい間違い方した人は絶対いますからね、その。
ありますから。
飛んだ無礼みたいなことをね、言ってきてる人絶対いるんで。
だから、そういうのもあるので、まあ、ちょっとしたミスっていうのは、みんなちょっとね、多めに見てくれますので、そういったところを踏まえて、うん、大きくなっていただければなというふうに思いますので、うん、まあ、自分の持ち味をしっかり持ちつつ、ちゃんとね、しっかりするところはしっかりして、うん、社会に入っていただければ、何ら問題ないかというふうに思いますね。
うん、
はい。
まあ、失敗から学ぶこともいっぱいありますからね。
そうですね。失敗は成功のもとと、よく言ったものですけれど、はい。はい。ということで、今回の、井戸端カオスは、新入社員のためのビジネスマナー講座ということで、挨拶と言葉遣いについて、考えてみました、
うん、はい、おご飯はダメですけど骨にはおってつけますよね、お骨、
お骨、はいはいはい、
なんかつけていいやつとつけてダメなやつってありますよね、名詞でも。
そもそもご飯のごっていうのは、
まあ二重にやってる感じになってるけど、
英語ですからね。
でもおハンバーグとか言う？
言わないな。
だからなんかつけると不自然なものとつけてもいいものってあるよね、名詞でも。その辺ちょっと迷うときはあるんだけどね。
まあまあまあ、まあ、うん、そうですね。だからこう言ってなんかこうなんだろう、微妙にならなきゃいいんじゃない？
なるほどね。まあ、言葉は変化するものですからね。
そうそうそうそう。
なんか付け加えて間違うくらいなら付けない方がいい気がするんですよ。まあ、それ以外は丁寧語でカバーすることによって、
そうそう、ね、なんか、それっぽく聞こえるっていう。
なるほど。
あと何にしろ誠意を見せるというか、
うん、
真面目な顔してれば、そのね、強烈なツッコミは来ないんで、
うん、
ちょいちょいってね。
そうですね。しんどい感じでツッコミ来ないんで。
まあ誠実さっていうのが大事なわけですからね。
そうですね。誠実に対応してればみんなねしっかり見てくれますから。
いやー、井戸端カオスらしからぬ、
ちょっと ね、
らしからぬ真面目な感じですね。
こういったものもたまーにやるといいかもしれないですね。はい。
今まで結構井戸端カオスやってますけど、ここまでこう真面目な感じのってなかった気がするね。
そうですね。初めてかもしれないです。
かけられタイムズはね、もちろん深刻なテーマが多いってありましたけどね。
はい、そうですね。はい、うん、井戸端カオスにしては、ちょっとしっかりしすぎたかなと。
骨のあるね、井戸端カオスになりました。
そう、骨のある。
骨のある、ね。はい。
広げてますね。
いや、広げていこうと。まあこれは、20日配信なので、まあ一応タイムリーな話題として、はい、さっきちょっと僕ヤフーニュースチラッと見てたら、あの、皆さん1月17日。
はい。
もう阪神大震災から15年なんですね。
あら。
ね。
あ、だいぶ経ちますね。
なんか、すごい覚えてんのは、僕その日風邪ひいてたんですよ。
あら。
で、学校休んでたんですけど、テレビでね、うん、高速道路がこう、パタンと倒れた様子が映ってるっていうのがね、すごく印象に残ってるんですけど。皆さんはあれですか、なんか記憶になんか残ってあります？なんか揺れましたね。
来ましたね。
はい。あの、その時、我々小学生だったわけですけども、うん、その時、あの、うちは震度4だったんですよ。う
ん、まあ、だいたいそれぐらいですよね、多分。
震度4だったのに、全く起きなかったです。
あ、起きなかった。
は
ああ。
で、あの、朝普通に7時ぐらいね、小学校行こうと思って起きて、ニュース見て初めて知ったみたいな。
あ、
え、揺れたの？みたいな。
そんな感じ。そうなんですよ。寝てるベッドが骨クッションみたいになってて。
あ、そうそうそう。
突然動を伝えないみたいな。
そう、下の揺れをね、全然伝えてくれない。そんなベッドあるかーい。ま
あ、質量的には無視できるから揺れも感じないみたいなとこあるかもしれない、
ね。軽すぎるでしょ。浮いてるでしょ。
わからない。
ほわほわ、もう無重力ですもん
ね。スモール MG ですからね。
無視できるものとするっていう。
ラージ MG じゃないのね。悲しいな、それは。
まあね、そんなことで。もうだから、その震災を知らないね、中学3年生がいるっていうのはちょっとびっくりしたっていうことで思ったんですよね。
そう、
うん、
そうですよね。いや、でも近いうち来るんじゃないかなっていう。
ああ、東海とかもね。
言われて久しいですよね、でも。
ですね。
いつ来るんだよ、みたいな。
そうです。
まあ、油断せずにね、行きたいと思いますけどな、どうしていいか分かんないですけどね、本土を追っちゃうと。
はい。
はい。で、まあ、結構ね、なんか短くすると言いつつ、時間が、
時間
ね、近づきつつある
って
ことですね。
はい。
はい。じゃあ、今日は。
今日は1時間ぴったりで終わらせるように。
あ、すいません。じゃあ、あと2分くらいあるんですか、俺。
え、あとね、でも40秒くらいですよ、
うん。あ、そう、じゃあ1時間ピッチで、じゃあ行きましょう。それでは、報道2010と、ビジネスマナーシリーズ、今回ね、結構真面目な感じでお送りしましたけれども、まあ、前半はわかんないですけど、はい。はい、お届けしたのは、私、グリーンティーと、
うままと、
オネストでした。
はい。それでは、次回は1月30日ですね。はい、皆さん、どうぞよろしくお願いします。さようなら。
さようなら。
さようなら。